どうもポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜中30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。司会ネサイマです。
ユーモです。
タカです。
はい、よろしくお願いします。
はい、
今回はですね、前回の話の流れを受けて、あのビーケンダシャッフルでアイズの特集をやってたって話から、
はい、
そうじゃなくて我々が本当に影響を受けたのはビデオガールだぞ、でビデオガールの魅力はいかにすごいかっていう話を今からしますっていうね。
いやもう間違いなく衝撃受けましたよね。
ちなみにちょっとじゃビデオガールのまあなんていうか、
ね、あの年代としては
ちょっとじゃ あのウィキペディアさんからちょっとね、はい、補足しましょうか。ビデオガール、これはあの電影少女って書きますよね、
はい。
でこれはですね、1989年から1992年まで
1984年から
9年
から
ちょうどバブル期ですよね。やっぱバブル期ってのがね、またね、なんかいいな気がする。
小学生、上級生、
89年だから俺らが小学校の4年生ぐらいから、うん、92年だから小中1ぐらいまでやってたんだな。
あ、じゃあもうこれで、うん、決定づけられたというか、昔からな、性に対
して、性の目覚めを、これは、
こう、俺は9歳、10歳、
大体10歳から13歳ぐらいか
な。あー、じゃあもうそこですよ、
はい、
そこですわ、
そこですよ、やってもらいますよ。で、なんかね、まあ、もともとあの、なんだっけ、勝野先生であのウィングマンとかね、ヒーローマンを書いて、でそこであの女子ものとかを、あの女子の恋愛ものとかを入れてたんだけど、でそれが新しいって言われたのが、そこから恋愛要素だけ抜き出したみたいな話なんだけど、
ウィングマンのが先にやってる
の、やってる、
はいはい、
でウィングマンの中で結構そのあの体つきのいい女の子とかいっぱい出てきたんだけど、でそれが受けて、あのそこからその恋愛もの書いてみませんかっていうところで、そのちょっと SF を入れた恋愛ものっていう、そのウィングマンとのバランスを逆転したみたいな感じのところから始まったんだよね。で、ストーリーなんですけれども、
はい、
ピア、なんだ、再生時に失敗から性格が豹変してしまったビデオガール天野愛と、心優しい高校生モテウチヨウタの恋愛事情を描くということで、ピアな心の持ち主しか見えないビデオレンタル店で貸し出されている特殊なビデオテープから実体化される少女ビデオガールと、その少女たちの助けを必要としている恋に悩む少年の中心として描くと。でその少年の、恋模様として愛編と恋編っていうのがあるんですよね、
うん、
で愛編が15巻か14巻ぐらいあって、で恋編が 2、3巻ぐらいで終わるんだけどっていうことですね。まあどう思い出しました。
ちょっとじゃあ、俺の話をちょっと言おうと思ったら話があるんだけど、今それはまず検索してから言うんですけど、まあ、とりあえず、いかに私が価値観を変えられたかというところのプレゼンをします。まずですね、もともとやっぱりこうエロみたいなものに対する興味って多分ね、もう幼稚園ぐらいからあったはずなんですよ。まあ、そこからこう連綿と多分僕は多分ね、人並みまたは人並み以上にそういったことに興味がある子供でした。でもそれは正常なことだと思ってるから別にそこはどうでもいいんですよ、
はい、
ただね、問題なのはそれとの向き合い方なんです。
ああ、
そういった感情をオープンにする人も世の中にいたんですよ。まあ、例えばスカートめくりをするような、そういう生き方もあるし、
ああ、
そういったことを何かの形でこう、誰かと共有する人もいます。なんか小学校5年生ぐらいになると、なんかお互いに知ってるエロの知識を交換し合ったりする、
うん、
あとは完全に秘匿するタイプ、いわゆるむっつり的な、
うん、
俺はこのむっつり的なことで処理してたんですね。つまりこれはオープンにしてはいけない、はい、と思っていたんで、でもビデオガールの話に関して言えば、はい、これを読んでる人が非常に多かったんですよ、
うん、
でそれは、
はい、
是とはしないけど、うん、 みんな嬉しい、恥ずかしそうに俺も読んじゃってるみたいな感覚が共同感覚としてあったんですよね。その中学1年生ぐらいといった小学6年生ぐらいの時、うん、その時に俺は、あ、俺はよく正常だったんだって初めて覚えたんですよ。で、俺の中で正の芽生えっていうのはとにかく悠々白書の作者が書いていた天で昭和るキューピッドっていう漫画があって、これはその悪魔の女の子が人間の男の子が好き好き好き好きってまとわりついてくるやつで、うるせえやつらのテンプレートをコピーしてる漫画なんですけど、それを結構どんどんこれで芽生えたんですけど、でとにかくそういったエロいっていうことは正常なんだってことを認識してくれたのが1点。あと2つあるよ。もう一つ、僕ね、いわゆるグラマラスな女の子ってよりは、スレンダーの子が好きなんですけど、それを多分植え付けたのはこの子
で、
あともう一つ、やっぱり桂先生のツンパですよね、ツンパ。
それ、
要はですね、下着、俺初めてその女の子のパンツとかを見たり脱がしたりする瞬間にすごい違和感あったんですよ。なんか違う、なんか違う、俺が知ってるツンパじゃねえの。で、そのうちに将来僕、私がですね、ある程度こう自由にいろいろ恋愛する世代になってくると、ピーチジョンっていう下着メーカーが出てきたんですよ。で、ピーチジョンの下着を見たときに、俺が知ってるツンパこれやってなったもん。簡単に言うと、それまで見てたのはやぼったいんですよ。面で白くてガサガサしてるんです。しかもでかい。ところがピーチジョンの下着はなんかツルツルしてるし、小さいし、クシャクシャしてるんですよ。
それクシャクシャよ。
そう、あ、これなーっていうので、ね、俺はもう歴代の女の子に P2 の下着を買えと。この3点ですね。エロくていいんだ、あとはスレンダーな子が好き、あとは P2 のツンパよねっていう。
だから要はこれで今ので桂先生の尻力っていうのがあって、うん、パンツ力じゃなくて俺尻力だと思って、で、はい、尻力ってわけだったらそのプリプリしてるお尻ってなんだけど、で桂先生が描く女の子はなぜか知んないけど、それって判決じゃねえのみたいな感じの、
ちっちゃいんだよね、ちっちゃいパンツなんですよ。
だいたいケツ半分見えてますよみたいな、
ちょっと上のこの割れ目がね、
そうです、
見えてるぐらいのパンツにいつも履いてるんだよね、どんなことも。
いわゆるローライズ的なね、感じですけど、
そのクシャクシャわかるわ、
あのクシャクシャがないと、あれでこその
パンツです。まだ若いよ、そんなにお金かけられない頃のその学生時代の女の子の違和感っていうのはすごくわかりますね、はい、サイズが合わない感というか、その
とか、ね、
ピッてしてるの、ピッて。そうじゃねえんだよ。あれを超えるものがね、今はね、それこそその DMM だなんだで動画が整ってるけど、はい、当時さ、我々が初体験するまでの間は、はい、つなぎとしてさ、はい、ビデオだったりとかいろいろ情報があったけど、はい、勝てないの、ビデオがあるの、漫画に、実写が追いついてない。実写の模写して書いて、模写してるで書いてるのに実写に追いつかないんだもんね、パンツ映画、
パンツ映画、
あれ驚いたな。
だから俺はビデオガールが結局童貞の時に見てるわけですよ、
はい、
だから俺は初体験から違和感がすごいあった。これは俺が知ってる本当に女の子じゃない。何考えてんだと。
そうだね、桂先生ってよく間違えられがちなのは、まあ、グラマラスでエッチな感じの絵を描いてると思われてるんだけど、実は巨乳の女の子ってほぼ出てきてないんだよ、うん、で、なんかすげえ普通の女の子が出てきて、うん、すげえ普通なんだけど、なんかエロいっていうのが、どういうことなんだろう。
なんでエロいかわからないんだけど、
そうそうそうそう、
当時はね、まだ 子供で普通だってジャンプだけあれ、うん、他のさジャンプ漫画と同じ横位置で並んでいるのにさ、うん、明らかに突き刺さるところが違うんだよ、うん、興奮するポイントがそう
なんかさでビデオガールってなんか少年ジャンプでやってるにもかかわらずなんかこう読んだらなんかいけないものっていう感じのなんかこう罪悪感を持ちながらなんか読むような感じのものがあって
なんだったらヤンジャンのグラビアより全然だから、うん、
じゃあタカさん的には何
だからポイントはそのなんつってもまあ、俺のっぱいよりお尻の方も好きで、はい、別に俺はスレンダーが好きだっていうのはないんだけど、はい、その尻が好きなんじゃなくてパンツが好きそのパンツ入ってるお尻が好き、はい、なんだったらちょっとぷっくりしてるんですけど、はい、もうそのそこに行き着いたのは間違いなくあの作品との出会いだし、うん、その作品と出会ったことによって、うん、高校生、まあ、いずれね、うん、その先に迎える初体験からというものを、うんうん、立場区立の多さ
何言ってんの
尻が最も尻が輝くであろうね体位の、うん、そのセクシュ率がね、うん、より上がるわけです、うん、あれもやっぱりその立ってもう尻をパンツに乗ってるみたいな行為の興奮度合いっていうとやっぱりビデオガールのおかげなんだと思うそれがなかったら違かった
と思うさっきは何検索してるんです
かあのね今までの話全く聞いてなかったよ
聞いてないだろうな
って自分で喋ろうと思ってこと言ってるから、うん、俺がね、うん、とにかくもう声を大にして言いたいのは、うん、ビデオガールの中に出てくる女の子の誰をしようって話なんです
え？
うん、誰推し？
誰推し？ああ、誰推し？
うん、あれってもう AKB 状態じゃん。
ああ。
で、今それをね、母数を出そうとしたの。この子いるよね。はい、誰ってやりたかったの。そっちはその準備ができなかったんだけど、まず思い出せる範囲でいきますけど、まず愛ちゃんいます
ね。愛ちゃんね。
そうですね。はい、あと、萌実ちゃんがいますよね。ヒロイン。ここでいいですかね。でその後、ですね、信子ちゃんっていう後輩の女の子いますね。で、あと、夏美ちゃんっていうあの
夏美ちゃんね、ダンサーのね、
ダンスやってる
ダンサーの夏美ちゃんね
がいましたね。あと、第2のビデオガールで、舞ちゃんっていう、神尾舞ちゃんっていう、
ちょっと
パンツ見せてくれ
る悪の少女みたいな
感じで悪の少女見せてくれ
る
子がいまして、で、あと、ちょっと待ってくださいね。あとところから前半で出てくるのは、うん、この後
第2部レンちゃんでしょ
で俺ねごめんレンちゃんは見てねえや
あマジで
うん見てない
あ偽ファンだ
漁えダメ偽ファン、
あれを見てやっと関係するんじゃん
俺ね、見てない新しい情報なかった
繰り返し
だあれは、だからその数年後の話なんですよだからヨウタと、愛ってのがどうなったかっていう話
ヨウタが大人じゃないけど大学生だったけど
違うよ
社会人
になってて
だ
絵本作家になってるんですね
あー一回だけ見たことあるけど俺その時にはもはやビデオカールは必要としてなかったんだ
な今頃なんか江戸本のこと見てるエディさんの歌声す
ぐ分かった俺多分その境目で童貞じゃなくなってんじゃないかな多分
なるほどね童貞卒業したらもうね
もういらないのかってい
らない
かなごめんそれで、はい、おしめんだあれっていうのが言いたかった、
はいはい、
決めた
でも、これでも9
決めた
あ、おしめん
おしめん
おしめんは
いい決めた
うん、
決めた揺るがない
揺るがない
決めたこれせーのでいきますよ
はいはい
OK
はい、
いいですか
はい
じゃあせーの信子ちゃん、え？
もえみちゃん、
もえみちゃん、
もう主人公、
愛ちゃん、俺信子ちゃん、
あのね、萌実ちゃんだったのよ。
あ、でも
俺ね、
信子ちゃんかな。
このワンシーンをすごく覚えてるんだよね。まあ、すごく覚えてるんだけど、その誕生日ね。
あーでも、あーでも愛ちゃんかな。なんかいろいろ、
なんていうの、女の子って対象になる女の子ってもちろんちゃんと付き合ったことももう当然ないし、童貞だしだから、その空想の女性だからさ、その女性が自分が何か言ったことに対して自分がやったことは全部オールオッケーですって受け入れてくれる存在だと思っていたんだけど、これさ、その生の女の子の気持ち全然この時理解できなかったけど、すげえ衝撃受けた。
俺今ダブルカット見ただけで今ちょっと泣きそうな。
そうでしょ、そういうこと、そういうこと、
ね、あのね、これもう俺ね、中学生の時にポロポロ読んだんだけど、結局ね、あの高校になって全部買い直して読んで号泣したのよ、本当にね。で、俺今度俺の話して、うん、ね、俺ね、うん、ちょっと別な面からエロと離れた別な面から言いたいんだけど、うん、俺このビデオゲームが何が革新的だったかって言ったらね、いわゆる少年漫画に少女漫画の恋愛の厳しさを持ち込んだんだよね、うん、要はその
恋愛の厳しさ、
そう、うん、だからさ、恋愛漫画って男の男性漫画にもね、いろいろあった、うん、まあ、そのうるせえ奴らみたいなやつとかさ、うん、ランマとかさ、やけどさ、あくまでさ、もうギャグの延長っていうかさ、うん、なんかそんな、うん、さ、真面目に描いてない、うん、でもこれってすっげえ傷つくんだよな、読んだら、うん、なんかヨウタくんがもう、まあ初め、もう、まあ、いわゆるのび太くんみたいな感じで描かれてて、うん、ね、で、恋愛に対してものすごい不器用で、うん、で、それに、で、ね、ダメな自分をものすごく傷つける、主人公を徹底的にこの恋愛って傷つけるんだよ、うん、ぐさぐさぐさぐさ、その、あの、ドラゴンボールみたいなカメハメハ食らってダメージになって、心のところにナイフを突き刺す、うん、攻撃をしてくるわけですよ、少年に。この桂先生は、はい、ね、ブスブス刺して、ね、で、だけど、ね、そのブスブス刺してって、ね、あのドラゴンボールだったら、ね、あの、やられた、修行して第二変身スーパーサイジンってなるところが、ね、成長していくんだよ、ヨウタ君が、はい、その恋愛で心が成長するのね、心が成長って、そうすると顔も変わってくるんだよ、うん、で、最終的にそのこう、なんつうの、立派な男になるんだよね、うん、っていうところもそうだったし、ごめんね。で、あの、かつこの愛ちゃんのむき出しな感情は、うん、あ、女の子ってこういうこと思ってる、こういうことで傷つくんだとか、そういうこのお互いどういう気持ちのやり取りっていうのが、生のやり取りっていうのを少年漫画でやってるっていうね、うん、この実験的なこう漫画っていうのが、まあね、すごかったなっていうのがまずあるの、うん、だからエッチだけど怖くて読めないっていうのも一つあったと思うんです、その時で、あともう一個が、うん、あのそのモテるためにどうするかっていうところで、なんかね、ヨウタくんの部屋がね、はい、憧れだったの、その時に。
それはあるよ。
そんな感じだったっけ、俺それを覚えてない。
これね、宮間さんと前話した時にね、おなんかここ分かったところがあったんだけど、うん、あのね、当時バブル期で絶頂期かなんかで、でね、ヨウタくんの部屋だったのがすっげえモテ部屋だったんだよ、なんか内装が、うん、だ具体的にどういう、なんかね、絵がないかな、
ね、あのね、うん、まずね、戸建てなんですよ、
はいはいはい、
マンション風なのに、うん、変な形の戸建てなんですよ、屋根も三角だし、うん、で、コンクリート落ちっぱなしなんですよ。でお父さんが確か建築家かデザイナーかなんかで、ね、うん、いないんですよ。で、かっこいい部屋で一人暮らしなんですよ、うんうん、まずこの時点で100点ですよ。まずね、
そうそうそうそう、
でもまずね、設備がかっこいいですよ。まずね、テレビもあるんだけど、うん、オーディオがあるんですよ。
そう、
まあ、オーディオがコンポなんですね。
そう、
当時ね、こっちからね、うん、ラジカセッチよ、ラジカセッチなのに、いい、しかもいいとこコンパクトコンポっちよ、ところがハイコンポ、アンプとプレイヤーが分かれてる、しかもね、それをただ積み重ねるんじゃなくて、ガラスの板によって仕切られた、
そうそう、
棚を作っていて、しかもそれがコンクリートブロックによって作られた棚で区切られたハイコンポがあるような部屋に住んでるんです。 しかもシャワー浴びるところの更衣室には洗面所と着替えるところの間にロールスクリーンカーテンがあるんですよ。それ越しに愛ちゃんが着替えながら喋ったりするんですよ。あれ俺分かんなかった。あれえ何あれって板が伸びてきたみたいな。超田舎もんだよね。
コンクリートそんなだったっけか。
そう、そのコンクリート打ちっぱなしで、俺だからね、社会人になってから、あの俺が参考にした部屋作りってのはもうヨータの部屋なの。
ノリマスの家は確かになんかコンクリート置いてあったの
よ。コンクリート置いてあるでしょ。
あれビデオがあるのあれだよ。
そうなのよ。コンクリートが置いてあって、その上にあの板張りとかガラスを置いて、で、あとあの観葉植物が置いてあって、
ああ観葉植物だった
のね。で、テレビがあってビデオがあってが無機質な感じで置かれているっていうね。だね、あれも多分だから80年代から90年代的なかっこよさなんだけど、それを我々は青春時代に埋め込まれたから引きずってたのよ。
俺はなんか決定打が一つあるの。ヨーダはね、
ヨーダだね、ヨーダだね、ヨーダ、ウチスターウォーズだよ。緑色の植物に
この前のライトセーバー使ってるヨーダ君ね、学習机を使ってないんですよ。俺ね、俺らの世代ってあのね、なんならキャラクターものの、なんていうの、フルコンポーネントされて、壁の一部が鉛筆ケースになってるぐらいの学習机世代なのよ。もう楽器一丁半端ないわけ。ところがヨータ君のね、なんかね、それこそ設計家が使うようなビジネスデスクなんですよ。もうね、痺れたね。
で、
俺本当にその、そういったトレンディーなそのデザインとかに痺れたのは、うん、本当ビデオカードと関係ないけど、デカ貴族。
デカ貴族
関係ないけどね。
デカ貴族ってドラマだよね。
ドラマ関係ないけどね。
まあでもだから、あとファッションとかもね、
そうだね、
陽太くんのファッションもだんだん洗練されてくるのよ。
うーん、カウボーイみたいな変なファッションしてたよ、
ね、初め
デートに行くのに。
そうだんだんシンプルでおしゃれな格好になってくる、は
い、そろそろ俺の番でいい、
はい、
はい、調べた、
はい、調べた、調べたらほら、おしめ選手権の話だから、うん、俺はとにかくいいかよ、はい、信子ちゃんの話は一言もできてないから
おーそうか、おしめ言ったのね。
で、皆さん、信子ちゃんって知ってますか、はい、中学校の同級生で、うん、あ後輩であって、うん、かつ、陽太くんが、うん、例の愛ちゃんとのビデオ の、 あの例の男とのいざこざがあって留年するんですね、高校を、うん、で、留年して後輩が同級生になるんですよ、
う
ん、
で、うん、
そうだ、まずね、う
ん、あ、ありましたよ、陽太くんの部屋のこの机ね。
はい、あー、確かにね。
そう、これだってなんだろう、俺正面ドラゴンボールみたいな感じだよ。
くるくる回したらなんかこう上下したりなんかさ、前のところになんかそのドラゴンボールでそこそこおぼっちまくるとかがボーって
。ほらこのすっきりしたやつ、
引き出しもないしな、
ないのよ、
右下にな、
かっこよすぎだよね、うん、
だからその 今当時 Google とか Microsoft とかの普通に使われてるみたいなデザインが、
あ、うん、要はそうなんね、
そうそう、うん、感じなんですよね。
ほいでのぶこちゃんの話だ。
お
で、のぶこちゃんもとにかく、うん、後輩なんだけど同級生なんですよ。
うん、同級生
で、のぶこちゃんは俺完璧なんですよ、はい、いろんな、で、まずね、で登場シーンいきなりパンチラなんですよ。
お
で、いや、この高校の制服、スカート短すぎるのよね、みたいな。
あったね、
覚えてる。で、もうその時点で、おやおやって思うわけですよ。で、その後に、ね、陽太くんと同じクラスになるんだけど、うん、でその後陽太くんがこう心の傷を負っていて、比較的心閉ざしてる環境だったけど、そこに、もう、バッキバキに乾いた大地に100点満点の笑顔で、カタカナでですよ、先輩 もうこの一言から入るんですよ、うん、で、ここはね、多分ね、俺の性癖に近いんだけど、うん、ここは多分、もうあとはうるせえやつら方式で、うん、基本的に、のうこちゃんは一方的に好きで、ようだくのコロコロ癒していくっていう状態になっていくんですね、うんうんうん、で、のうこちゃんその後ですね、バツリね、髪の毛をショートカットにするんです
よ、はい、俺そのイメージ
はあれなんか、あれ失恋だっけ、あれってなんで
失恋じゃないんですけど、なんで髪切ったのよ、ちょっとそれはごめん、わかんない。で、その時に、うん、俺は女の子が髪型を変えると、うん、こんなに印象が変わるんだっていうのを、うん、よくね、巷の会話では聞いてたんだよ、うんうん、
らしいぞと。
なんか 髪型変えると、なんか雰囲気変わるでみたいなさ、何言ってんだいと、うん、変わるわけねえだろうと、妹はどこへ行ったって妹だぜと思ってたんだけど、うん、何これ全然違うじゃない、うん、これもいいけどあれもいいみたいな、
うん、なんだ
で、そこら辺を経て、うん、少しずつのんこちゃんに惹かれていくんですよ、俺は、うん、で、日々ちょっとしたこうデートがあったりとかする中、うん、で、いよいよですね、はい、皆さんこれは外さないでしょう、お泊まりに来る日があるんですよ。
あー、のんこちゃんが来た、
ね、これもね、まだギリギリ残ってる理性の中では、はい、何をこの学業に進むべき学生が泊まりに来るだろうな、やろうとっていう理性もあれば、一人暮らしのこんなとこが、とこに、ガンガン処理しきれないんですよ。そして、いろいろあるんだけど、夜、お風呂も入って、出て、いろいろエピソードいっぱいあるんですけど、最後、夜中異変を気づいてガチャッと開けると、枕を持った信子ちゃんが、一緒に出ていいですかって部屋に来るんですよ。で、その後ずっとドキドキする場面が続くんだけど、俺は完全にもうなんていうの、漫画の中に住んでた。その瞬で、俺その時に多分女の子と付き合って、多分ね、その瞬時多分ね、エッチをするっていう感覚は俺まだ明確に思ってなかった。こういう時に、あ、そういう性行為を意識するんだなっていうのを強烈にシンクロしてた。
あの時に、信子ちゃんが泊まりに来るんだけど、ね、あの泊まりに行っていいんですかみたいな、やりにやるか、なんとかみたいな、そういう難しいやり取りがあって、で、じゃあちょっとご飯食べに行こうかって言って、ご飯食べて、何食べるって言ったら、
ハンバーグね、
ヨータがハンバーグで、なんかこう、あの、なんだっけ、ニンニク入りのハンバーグかな
って、ガーリックソース、
ガーリックソースのハンバーグ食べて、そしたら、のんこちゃんが、ガーリックソースですかみたいな、したら、でも、いいや、2人ともニンニク臭くなっちゃえみたいな感じ会話して、
これはね、完全に男にとって都合のいい妄想なんだけど、でもね、もうそこから多分
だから、そういう得て増えても学ぶのよ。あ、そこは NG なのなっていうねなのだっていうね。で、やり取りをして、で、ね、なんだかんで、で、その時にあの同じ布団に入っていいですかってね、で、ね、で、でも同じ布団に入っても何もしないんだけど、ね、距離を詰めつつ、で、見せてやりますよ、皆さん。これですよ。その後何があったか。
あれ、分かった。見せて。
いいですよ。いいですよ。これだ、食え。
え、違った。
違った。要は、布団の中で、頭の中で、みんな布団かぶってるのね、二人でね。で、中で、注意だけして終わるんだよね、なんかその夜はね。
俺この直前、この直前、
どう、
この直前に、はい、あのお尻を触る瞬間があるんだよ。
そこかも。
てか、細かい描写覚えすぎだろ。びっくりするわ。自分で変えたのビデオがあるって言っといてなんだけどさ。お前らそれでよく出てこなかったの。それだけ細かい描写覚えて熱く語れんのに、なぜかの俺より詳しいじゃん。
しまった。
これね最終的にすごい感動するんですよ本当に。だから終盤にかけてものすごいダイナミックな展開、要はこの愛ちゃんがねこう消えちゃう部分になるわけですよ。
あ、覚えてますよ、
ね、そこ。でそこをね、陽太がね男になってね、うん、言うんだけど、その俺セリフする人を言うのは覚えてるけど、うん、ね、あの愛を否定するんだよ。その愛なんかあるわけがないって、その敵がね、ビデオ屋のレンタルビデオ屋の店主がね、あのなんか悪魔みたいなって言うんだけど、そうしたらね、
コートの男ね、
コートの男がね、あれ実写版で岸辺一徳やってたからお前じゃねえだろって思ったら
違いすぎる、
江口洋介とかそっち、
岸辺なんならちょっと面白いじゃん
コントチックな
感じなんだけど、でそしたら陽太がね、言うんだよ、で、お前、そしたらお前にね、愛を語る必要のあなたは難しいなって言ったら、ね、俺は愛を愛することをやめないっつって言ってそいつに言うんだよ、うん、もうボロボロですよ、ね、で、
あれ
あれあれなんか違うとこ出してんだ俺
あ、そこで、そこ右折じゃなかったんですよマジですそこ直進だったんですよ
でねで、あの、なんだっけ、もう一回読みたいんだよ、最後の、ね、
ちょっと、急に雑
これね、俺の中でのね、絶頂点とあまりにも落差がありすぎだよ戻ってこれなかったまあ、でも感動した覚えだけは覚えてる
でもね、ちょっと細かいところ覚えてないんだけど、ビデオガルはね、確かに泣きながら見てた。
だからね、俺その後アイズやったじゃん、うん、アイズやった時に、もう俺って、あれも面白いや面白かったんだけど、正直もう、ちゃんちゃらおかしい。その結局、ビデオガルの恋愛要素の上積みだけをなんかこう作ったような感じにしか俺は思えなかったなんかそういうところはビデオガールの中に書かれたのが一部であって、うん、それプラスより深いテーマと、もなんかもっと細かいさ深いやり取りみたいなのがさあったから、でそれもさ、なんかさ、ちょっとモテるちょっとモテないどうこうだろうっていうのがなんかこう、そっちの方がなんかこう正当に見えたような感じがした
。アイズはね、正直よく覚えてないんだよな。見たかもどうかもちょっと定かじゃない。
俺また違う話だけど、子供の時からちょっと精神的に不安定なところがあって、今思い返せば、さらになんかこう躁うつ病的な要素、変な妄想癖のちょっと延長で強迫観念みたいなのがあった時に、必ず見る幻想があるんですよ。これはよく寝入り花に見て怖いっていう思いを持って、幼い頃であれば母親泣きついたりして、まあ長じていくとそれと自分一人戦うんだけど、いろんな影響を受けるじゃない。でこのビデオガールの境目に、その脅迫観念の見える幻想が変わったんですよ。でそれまではなんて言うんだろう、こう、まあ、元々よくわかんない妄想だけどね、うん、なんか地獄の釜に煮られる怖さみたいなのがあったのが、ビデオガールを見てから変わったんだよ。これはね、ビデオガールの中にね、ガラスの階段を登っていく描写があるんですよ、うん、これは一番最初にその愛ちゃんと離れ離れになった後に、うん、その、まあ、なんて言うんだろう、ガラスの階段を越えて登っていって、はい、その、なんていうんだろう、愛ちゃんのいる部屋までたどり着くような部分があるところに、歩くたびに、なぜか靴下なんだけど、モテウチくんがパキンって割れるんですよ。そのたびに足の裏にガサッと触ってパキンと、でもこれ以上登れない、うん、でもそのストーリーの中では、そのガラスの階段っていうのは自分の中の幻覚であって、弱い階段っていうのは自分の弱い心だから、自分の心さえ変われば階段は登れるんだっていうのがあって、パキンパキンっていくやつなんだけど、俺、ここに関してはその負の部分だけ受け取っていて、この番号を読んで以来、俺の中でこう、寝入り花見るなんか怖い夢みたいな、悪みたいなものが、そのガラスの階段ってテーマに変わったんですよ。で、この話はちょっと救いがなくて、ただそれで苦しんでたってだけなんだけど、その、でもね、もう怖くて 怖いんだけど、もうその場面だけをずっと読んでた。なんだろう、わかんない。何も答えも救いもないんだけど、あの描写がすごい響いてるんだよね。なんなんだろう。終わり？
わかりまへん。
そうなんだ。
まあでもあとね、覚えてるのがね、そのほら、髪を巻いちゃうんだよね。
はいはい、ね、第2の
にそう第2の彼に埋もれちゃう男の子がいる。
なんて、ナオト
ってだからね、で、その結構セックスに溺れる描写っていうのをさ、少年漫画で描いててさ、あれもなんかすこう背徳感というかさ、
あそうだね、
すごいなと思って。
あれすごかったね。もうずっと溺れちゃって、舞ちゃんを縛っていて、それこそおしっこもバケツにしろみたいな。
そうそうそうそうそう、
あれはすごいさ、狂った感じがあった
か。なんかでもちょっとなんか憧れみたいなのさ、まあ、みんな なんか青春のうちにどっかでどっかそういう時期で経験するんだろうけどさ、
でそうで あの話に関しては俺1点だけ萌えポイントがあるんですよ。あ、うん、2点ある。まず1つがそのやっぱ言いなりになってなんかパンツ見せるみたいな、そういう場面があるんだけど、あれさ全体的に学校の中の視聴確率で行われるんですよ。あの閉ざされた空間が学校の中にあるっていうところ。あの中って多分何日かこう経っている時間軸の中で、多分視聴覚室のあの閉ざされた空間の周りでは日常的に行われてるの。俺そこら辺をね、多分ねみんな芽生えたと思って、俺これ何に繋がってんのかなと後は気づいた。マジックミラー号。外は普通なんだけど、この中だけは違う。あれ？
なんかあれだね、この話やっぱみんなさ、フェチの話だ
よね。共感できない。
さ、なんかみんな、マイムにありがち。
道を見失いながらさ。
みんなさ、全速力ですごい奮発力を持ってるんだけど、うわーって言って、中心には誰もいないんで。
え？
君の、あれって。でも、それだけこうやっぱ、なんていうかな、やっぱりこう人をなんかこう心を、少年の心をさ、かき乱す何かがあったんだよ。
場所？
うん。
あとじゃあもうちょっといい、ヨウタ君のことで言うと、ファッションで言うと1点あって、カバン、あの学生カバンをリュックモードにする。
あ
れなんかさ、ないんだよ、ありそうでない。でさらに俺学生カバンってさ、だってボストンバッグみたいなやつだったんだよ。その革のカバンってなかったのよ、
はいはいはい、
あれはなんか憧れたな。
まあ、一見いろんなものがおしゃれなんだよね。だけど、それってなんかぜ、あのそういう、全部そういう風に全部のアイテムをおしゃれにして、それが、それに一曲離れした感じの世界観で描くんじゃなくて、日常のものを日常のものとして描くんだよ。というのは、あの、たかしっていうさ、親友がいたじゃん、
はい、
で彼が途中から家を出てすげえ貧乏なところに住むんだよ。なんかアパートみたいなところに、でそこにあの愛ちゃんを一時期かくまってるというかみたいな時期があったんだけど、でもそれももうすごいこうよさ長屋みたいなっていうか、本当ボラアパートみたいな感じするんでさ、だけどヨウタの世界でヨウタの世界ってやってるから、よりヨウタの世界って部屋っていうのがこうリアル現実感を見えるというかさ、だからそういうところでなんか全部さ、高飛車っていうか お高く止まって描く感じじゃなくて、ちゃんとリアルにそういうところもちゃんと描けてるから、その落差がはっきりして見えるっていう。でもやっぱ捨てるのかな。だから俺も宮野も社会人だったり、そのバイトし始めるようになってから必死に金貯めてステレオセット買ったりしてたけど、あれは多分ビデオガールの影響があるんじゃないかなっていう感じがするんだよね。俺とミヤマの中で、俺みんなあの時ビデオバイトとしてステレオセットとか買ったよなみたいな話をしてた。でミヤマとかさ、ああそうだよなって言ったけど、この話さあんま人にしてもさ共感してもらえないんだよね。あれって思って、あれ俺はどうせみたいな話はなんだっけって思ったらさ、あそうかビデオガール好きの話だったんだみたいなさ。
そこ挟んでないと分かんない。
そうだね、
俺絶対買うな。今普通に売ってんのね、Kindle で。
どうするよあれ。
それちょっと熱量を大体吐き出した。
はい、
吐き出したところでじゃあ一つ締めて。
はい。
ただ俺一点だけじゃ最後に疑問がある。
はい。
あのね、愛ちゃんの服装でさ、
うん、
変な尻尾みたいについてたの後ろ。
尻尾？
それあの初めの服
だっけ？一番初めの
服、支給された服で着てる。
支給されそう。あれなんかさ、うん、なんかのシーンで着替える場面があるんだよ。服を
尻尾って帯でしょ？
帯服を着ながらヨウタと喋ってる場面があるときに初めて分かるんだけど、うん、インナーっていうかその上着でパーカー的状態のものの後ろで縛るやつの帯だったってことが判明するんだけど、全体的になんか俺おしゃれだなって思ってたけど、あのカヨちゃんの初期セットの服だけが全くあれ意味わかんないけど、あれ、あれ何なの？
どういうこと？
あの服はおしゃれなの？あれ、この疑問持ってなかった。俺ずっと疑問あった。
これだろ、
尻尾がビョンみたいな。
こっから帯が、
そうそうそうそう、こっから帯
え、でもそう、帯なんかあったっけ？
後ろに2本あるんだよ。で、もうちょっと言うとこれ、妖怪ウォッチのニャンチ、あの、なんだっけ、あの、キャラクターで引き継がれてんじゃねえかと思ってるんだけど、後ろ2本伸びてんだよな。あ、疑問に思ってなかったらいいです現場からは以上です。
いや、思わなかったなんだろう、受け入れちゃってたけど、
収録中に購入
ちょっと帰り読もうと思って。
いやだからやっぱなんだろう、いろんなことを教えてくれたんだよね、本当ね。
そうだね、
うん、そう、青春に入る準備をしてくれた。
本当そう思い返すと、もし桂正和先生がいなかったら、全く違う人生だったんじゃないかって。
そう、うん、思うわ。
もうちょっとちゃんとした人生だったし違うか、もうちょっとなんか、うん、違ってたんだろうな、なんだろう。
っていうか、だその恋愛漫画とかいろいろあるんですけど、こんなに丁寧にこの要はいや、だってさ、描写とかさ、アイテムとか小道具とか、そういうものも全部含めてこんなに細かく描いてくれる漫画なんか今ないと思うんだよ。もし恋愛漫画仮にあったとしたら、服装はこうするべきだ、マナーはこうするべきだ、女の子はこういうことを思っているとか、そういうこう、青春への不得手をこう教えてくれる教科書みたいなさ、
そうだね、
ところがやっぱあってる気がする。
あ、ここまでは大丈夫だけど、こっから先はダメなんだ、でも次だったらいいんだみたいな、その機微だよね、心の機微みたいな。
で、この時の深澤先生さ、もう一般な大人で書いてるわけでしょ。すごいよね、こんな心の機微をさ、高校生とか中学生の心の機微をさ、こんなに事細かにさ、しかも男目線で書けるってさ、
うん、
そうだね、
そんな感じですか。
ありがとうございます。
深澤先生、
ありがとうございます。
じゃあ、えらいところに付着しましたけどじゃあ以上、カサル先生ありがとう、
ありがとう、
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 はい、
恋愛少女もう一回読み直そうか
はい、
はい、
お会いでした。